Enjoy. Yes, morning.
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢麹の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning。 私、森井雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーです。このコーナーでは毎回詳しい方をお招きして、私、森井雄一と一緒に山梨県甲府市の街の発展にとてもゆかりのある柳沢芳康、吉里親子について楽しく学んでいきましょう。さあ、今回はですね、甲州から大和郡山に伝えられたもの、華道金魚、これをテーマにお送りしていきたいと思います。早速詳しいお話を甲府市教育委員会の越石麻里さんに伺っていきます。越石さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速伺っていくんですけれども、先々週から大和郡山への移転という部分に注目しているわけですが、今回は甲州から大和郡山に伝えられたもの、華道と金魚と挙げてみましたが、まずは華道について教えていただきます。これは流派は何になるんでしょう？
はい、甲州流です。
甲州流と柳沢家のつながりというのはどういったものですか？
はい、甲州流は柳沢康光という人物を、華道に最も優れた人を意味する華生とし、また華祖、お花の祖として仰いでいます。康光は吉安から数えますと吉安、吉里、信時、康光となり4代目の当主です。
なるほど、新しい名前も出てきましたが、吉安、吉里、信時、康光ということですね。
はい、
柳沢家って華道をはじめ古典文学とか能楽、その文芸、芸術活動全般に大変造詣が深いという、そんなお話も伺ってきましたが、そういった文化が康光の才能の開花につながったんですね。
はい、そうだと思います。康光は江戸時代後期の柳沢家の当主です。1811年に隠居して行山と名乗りました。行山が始めた華道は大和郡山藩の家臣などにより密かに伝えられてきました。それが後の甲州流の始まりです。
わかりました。甲州流として確立された経緯というのを教えていただけますか？
はい、現在の家元がまとめた本によりますと、明治35年、元藩士の野村聖吾が甲州流と命名しました。密かに伝えられてきたものを整え、また広く知ってもらうために流派を名乗ることになるのですが、その際に行山流として伝えるには恐れ多いとして、柳沢家のゆかりの地である甲州にあやかったそうです。大和郡山では今でも甲州流が受け継がれています。
それは面白いですね。甲府藩主を務めた後、大和郡山藩主となった柳沢家があってこそ生まれた華道の流派だったということですね。
はい、
ではもう一つ、大和郡山に伝えられた金魚ですね。ちょっと意外なアイテムのような気がするんですが、現在それでも大和郡山って金魚がとても有名だそうですね。
はい、大和郡山と金魚の関係はいろいろな説があるのですが、吉里が大和郡山の藩主として国替えされた時、家臣の横田又兵衛が鑑賞用として金魚を持参したことが起源であると言われています。
おお、なるほど。では当時の甲府での金魚の飼われていた様子というのは残ってるんでしょうか？
はい、当時の甲府ではその姿がサンゴのように美しいことから、金魚のことをサンゴジュオと言ってとても大切にされていました。また吉里の重臣で有名な文人劉理教が描いた金魚の絵も残っています。
サンゴジュオなんて初めて聞いた言葉ですが、面白いですね。大和郡山に移った後の金魚についても教えていただけますか？
はい、先ほど華道甲州流のお話でもご紹介しました、康光が産業振興策の一つとして金魚の飼育を進めました。安定した収入源にと広い武家屋敷を利用して金魚を飼育し、また同時に城下や領内の商人に販売ルートを広げることを進めました。その結果、大阪を中心に販路が開けていくことになりました。その後代々の藩主に康光のこの金魚の産業振興策が引き継がれていき、今につながっています。
甲府から渡った金郷の文化が大和郡山で大きな発展を遂げて有名になっているというのを伺ってとても嬉しいことですね。昔も今も金魚は私たちの心を癒してくれるということなんでしょう。越石さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
柳沢義敦、これぞ甲府の花盛り。本日は甲州から大和郡山に伝えられたもの、華道金魚をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。